こんにちは、ザ・ディープダイブです。さて、今回はですね、日本の AI 戦略、これを理解する上で、今すごく大事になっている総務省と経済産業省が出した AI 事業者ガイドライン第1版、これに迫っていこうと思います。情報源はもちろんこの公式文書です。短い時間でこのガイドラインが、誰に向けられて、何を目指してて、どんなことが書かれているのか、その核心をあなたと一緒に掴んでいきたいなと。さあ、早速中身を掘り下げていきましょうか。
お願いします。まず背景として、やっぱり AI、 特に生成 AI の普及がもう急速に進んでますよね。 AI の民主化なんて言われたりもしますけど。
聞きますね、それ。
はい。で、すごく便利になる一方で、著作権の問題とか、フェイクニュースみたいな犠牲情報とか、そういう新しいリスクも無視できなくなってきたと。
確かに。
で、このガイドラインっていうのは、その安全な活用はしっかり促したい、でも技術革新、イノベーションも止めちゃいけない、このバランスを取るための、統一的な指針なんですね。
バランスですか。
で、特徴的なのが、これ強制力がある法律じゃなくて、ソフトローなんです。
あ、ソフトロー。
そうなんです。だから、ガチガチのルールで縛るんじゃなくて、事業者が自分で考えて、こう自主的に取り組んでいく、そういうゴールベースなアプローチを取ってるんですね。信頼される AI を目指そうと。これやっぱり変化が早い AI 分野ならではの柔軟な対応を目指してる感じですね。
なるほど。ソフトローで自主性をですか。じゃあ、このガイドライン、具体的にはどういう人たちが対象になるんでしょうか。
これはですね、 AI の開発、それから提供、そして利用、これに関わる全ての事業者です。普通の企業だけじゃなくて、政府とか自治体なんかも含まれますね。
行政も。
はい。で、大きく分けて役割が3つ想定されてて、 AI 開発者、これは AI モデルそのものを作る人たち、それから AI 提供者、その AI を組み込んでサービスとして出す人たち、そして AI 利用者、事業の中でその AI サービスを使う人たちですね。
開発、提供、利用と。
そういう流れです。ただ一つ注意点があって、例えば仕事以外で普通に AI を使う個人とか、データを提供しただけの人っていうのは直接の対象じゃないんです。でも事業者はそういう人たちの配慮もちゃんとしてねっていうのはガイドラインに入ってます。
なるほど。
あと一つの会社が開発も提供も利用もやるみたいなケースも結構ありますね。
ふんふん。つまり AI に関わるビジネスの、ほとんどの段階が視野に入ってるってことですね。
そういうことになりますね。
その上で全体を貫く、なんか基本的な考え方、基本理念みたいなものもあるんですか。
はい、あります。これは人間中心の AI 社会原則っていうのがベースになってます。
人間中心。
ええ。で、目指す社会の姿が3つおって、まず人間の尊厳、 AI はあくまでも人間を助ける、能力を引き出すための道具であるべきと。次に多様性と包摂性、いろいろな背景を持つ人がそれぞれの幸せを追求できるような社会。で、最後に持続可能性、環境問題とか社会全体の課題解決にも貢献していこうという考え方ですね。
なるほど。あくまで人間が主役だと。じゃあ、それを実現するために、全ての事業者が守るべきこと、共通の指針っていうのがありますよね。これポイントを絞って教えていただけますか。
ええ、結構たくさんあるんですが、大事な柱をいくつか。まず人間中心と安全性ですね。これは人権をちゃんと守りましょうとか、人を不当に操るようなことは避けましょうとか、あと生命、身体、財産に危害が及ばないように信頼性とか、ちゃんとコントロールできるかとか、そういうのを確保しましょうということです。
安全性大事ですよね。
ええ。それから公平性とアカウンタビリティ。 AI ってどうしてもデータに偏りバイアスが出ることがあるので、不当な差別につながらないように努力しましょうと。あと、何かあった時に説明できるようにデータの出所とかを追跡できること、トレーサビリティって言いますけど、それも大事です。
説明責任ですね。
そうですね。最後に透明性とセキュリティ、プライバシー。 AI を使ってるってことをちゃんと利用者に伝えたり、その能力とか限界、リスクを説明するとか、あと不正アクセスから守ったり、個人情報をちゃんと法律守って扱ったり、このあたりが皆が意識すべき基本ラインですね。
かなり網羅的ですけど、テーマで整理すると分かりやすいですね。で、これに加えて、その開発者とか 提供者、利用者、それぞれの役割で特に注意すべき点とか、あと高度な AI システムなんていう言葉もありましたけど、そういう特別な指針もあるんですよね。
あ、その通りです。共通の指針に加えて各役割ごと、例えば開発者なら学習データの質とか偏りに気をつけてとか、提供者なら利用契約を分かりやすくしてとか、利用者なら導入目的をはっきりさせてとか、そういうより具体的な注意点が示されています。
なるほど。
それで高度な AI システム、これは社会への影響が特に大きいような最先端モデルなんかを想定してますが、これには追加の指針がありますね。例えば導入する前にもっとしっかりリスク評価をしたり、わざと弱点を探すレッドチームみたいなテストをしたり。
レッドチームですか？
ええ。あとは AI が作ったコンテンツだって分かるように電子投射機技術を入れることを検討したり。こういうのは広島 AI プロセスみたいな国際的な議論も踏まえた内容になってます。
より高度な AI にはやっぱりより慎重な対応が求められると。
そういうことですね。
そしてこれガイドラインは一度作ったら終わりじゃないんですよね。なんか生きている文書みたいな話もありましたけど。
まさにそうです。アジャイルガバナンスっていう考え方はですね、
アジャイル、
はい、技術も社会もどんどん変わっていくので、コテレ的なルールじゃなくて関係者が対話しながら継続的に見直していく。リスクを分析して目標を設定してシステム作って運用して評価してまた改善するみたいなサイクルを回していくことが前提になってます。
なるほど。常にアップデートしていくと。では今回の話をまとめると、これは全体として何を意味するんでしょうか？あなたがもし日本のビジネスで AI に関わっているとしたら、これはもう直接的な行動の指針になりますよね。そうでなくても日本が AI のイノベーションとその安全性とか人間中心っていう価値観をどうやって両立させようとしているのか、その姿勢を知る上ですごく重要だなと感じました。
ええ、おっしゃる通りだと思います。ポイントはやっぱり AI に関わる全ての関係者、つまりバリューチェーン全体で責任を共有しましょうということ、それとリスクに応じて柔軟に対応しましょうという点ですね。単に規制するぞっていうんじゃなくて、事業者も利用者も含めて社会全体で信頼できる AI のエコシステムを作っていこうよと、そういうメッセージが読み取れると思います。
信頼できるエコシステムですか。最後にここで一つあなたに考えてみてほしいことがあります。このガイドラインに AI が人間の創造性を助けて、もっと付加価値の高い仕事、意義のある仕事へのシフトを可能にする、そういう可能性にも触れてるんですね。単なる効率化だけじゃなくて、 AI が当たり前になる中で、あなた自身の仕事とか役割において、この AI の創造性を高める力、これをどう活かせるか、あるいはどう変わっていく可能性があるか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。